この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
自治医科大学附属病院工学医療センター内視鏡部の砂田です。よろしくお願いいたします。
今週は便秘症についてのお話です。便秘というと世の女性の悩みでもあります。私も若い頃1週間ぐらい出なくって、若かったんで恥ずかしいからお父さんに一軸浣腸を買ってきてもらったことがあったんですね。まあ本当に便秘で悩んでる女子は多いですよね。改めてこの便秘症どんな病気なんでしょうか、教えていただけますか。
はい、便秘症と一言で言いましても非常に幅があります。例えば3日に1回しか便がなくてもですね、問題なく過ごされている方もいますし、1日2回便が出てても便が残っている感じがあって便秘だと感じている方もいます。一般的には週3回未満程度の、排便回数の減少あるいは排便困難感がある人を、便秘症とすることが多いようです。具体的な症状としては、腹痛や腹部不快感、腹部膨満感、排便時の息み、残便感などがあります。
私も便秘を長いこと経験していましたので、この感じすごくわかります。なんかもう全然お腹空かないし、お腹がぽっこり出てくるし、なんかもうすっきりする人が本当に羨ましいと。これって性差とか年齢は関係ありますか。
便秘の方多いのはやっぱり、若い世代ですと女性に多くて、でお年を取ってきますと、男女関係なく多くなってきます。やっぱり年を取るとあまりこう体を動かさなくなるので、その分便秘の方が多くなるんだと思います。
運動量とか筋肉量も関係してくるんでしょうかね。
そうですね、身体活動性とその便秘の合併率っていうのは相関があるというのはデータが出ております。
コロナ禍で便秘症の方が増えているというふうに聞いています。いかがでしょうか。
そうですね、やっぱり皆さんテレワークになったりですね、食事会が自粛しなきゃいけないという状況で、巣ごもり状態になってしまうと。でそうしますと運動が足りませんので、こうした環境がやっぱり便秘を助長するようになっています。実際に民間会社の調査がありまして、その結果ではですね、排便や便の状態がかなり変わったっていう人が 12.7%、 変わったっていう人が 38.6% で、合わせて 51% ぐらいの人が変わったと言われています。で、さらにですね、便の回数が減ったとする方が 56%、 便秘になったと答えている方が 44% という結果が出ています。
そうなんですね。先生、この便秘症の原因はどんなものがありますか。
便秘症の原因にはですね、はっきりしているものとはっきりしていないものがあります。原因のはっきりしているものとしては薬の副作用があります。で、特に便秘を引き起こすことで有名なのは、例えばうつ病など、そういった精神病に使われるお薬とか、パーキンソン病に使う薬とか、がんの患者さんに使う強い痛み止めですね、こういったものが原因となることがあります。であとはですね、病気から便秘症になることがありまして、特に有名なのは甲状腺機能低下症や糖尿病などがあります。あとは大腸がんとかでですね、腸自体が狭くなっている場合、こうしたことが原因で便秘になることもあります。
病気にも関係してくるということで、ちょっとこれも気になりますね。はい、合併症を起こすようなこともあるんですか。
そうですね、稀なんですけど、かなりひどい便秘になってしまいますと、命に関わるようなことも起きます。高齢の方とか寝たきりのような方ですと、 S 状結腸捻転症といって、腸がねじれてしまったり、直腸に潰瘍ができて大量に出血してしまうこともあります。またですね、排便しにくいからといって非常に強く息んでしまいますと不整脈を起こして命に関わることもあります。有名な話なんですが、エルビス・プレスリーさんっていう方は、死因が便秘症であったとされているんですけれども、これも、強く息んだことで致死性の不整脈が生じたのではないかと言われています。
うわ、それは知らなかった。強く息むことで 不整脈が出てしまうこともあるんですか？
そうですね、行き見すぎると心臓のに不足の圧がかかって、不整脈を起こすといったことは言われています。
そうなんだ。いや、本当出なくてね、苦しい時はかなり行き見ますよ。
そうですね、なるべくなら行きまない方がいいですね
本当ですね。いや、ちょっと便秘というと軽く考えがちですが、まあ、ちょっと放っておくと命に関わることもあるんですね。
そうですね、まあ、そのような、まあ、急にですね、急に命に関わるようなこともありますし、あと慢性の経過でもですね、病気に悪い影響を与えることもあります。まあ、言われているのはですね、例えば精神疾患のパーキンソン病ですとか、狭心症などの心臓病、まあ、さらにはうつ病といった病気は、まあ、便秘症があるとかかりやすいということが分かっています。またアメリカの研究でですね、便秘症がある方はない方に比べて、まあ、長期的に見ますと若干ではありますが生存率が低いといったデータも出ております。
もうそう聞いたら便秘早く治したいですね。悩まれている方も多いと思います。先生、便秘症の治療にはどのような方法がありますか？
まず先ほどお話ししましたように、原因がはっきりしている場合には、まあ、その原因や原因疾患を取り除くことが先決になります。で、特定の原因がない場合には、まあ、薬による治療が中心となります。で、皆さんはですね、便秘症でお困りになると多分薬局でお薬を買われる方、まあ、最近ではネットで買われる方もいると思いますが、まあ、もちろんそういった薬はですね、大変効果はあるんですけれども、こうした市販薬の多くが刺激性の下剤である点に注意が必要なんです。で、刺激性の下剤って、まあ、長期に使えますと耐性が出てきます。つまり効きが悪くなるわけなんですね。で、大腸の神経を障害するとも言われていて、まあ、大腸の動きが悪くなります。そうしますとさらに飲む薬の量を増やすということで、まあ、こうした悪循環が生じることが懸念されています。
その便秘の薬を飲んで癖になっちゃうなんて聞いたことがあります。そういうことですか？
そうですね、市販の薬はそういったタイプが多いので注意が必要です。
なるほど。病院ではどのような指導をされているんでしょうか？
クリニックや病院ではですね、こうしたその刺激性の下剤っていうのはなるべく使う量を少なくして、まあ、便を柔らかくするタイプの薬を中心として、まあ、症状に合わせて処方をしております。まあ、ここ数年新しい新規のですね、下剤も出ておりますので、主治医の先生と相談しながら、体に合った自分に合ったものを選んでいただくのがいいかと思います。
はい、便秘症予防のために私たちが日常でできることはありますか？
そうですね、薬での治療の前にですね、できることとしましては食生活の改善があります。で、まずはですね、朝食をとっていただきたいと思います。まあ、これは朝食が食事反射による排便が最も期待されるからですが、まあ、排便習慣をつけるという意味でも重要です。また十分な水分をとること、さらには足りていない方は食物繊維をとることです。ただすでにたくさん食物繊維をとっている方はかえって取りすぎると便の量が増えて便秘がひどくなることもありますので注意していただきたいと思います。
取りすぎなくても取りすぎてもダメなんですね。
そうですね。
あとそのトイレに行った時の何かポイントがあればお願いします。
はい、あとですね、排便する時の姿勢についてですね、知っていただきたいんですが、便器に座られた後ですね、35度程度前傾姿勢になっていただくことをお勧めしています。で、ロダンの考える人っていう分かると思いますが、
こういう感じですか？肘をついて、
それを想像してもらうと分かりやすいんですけれども、はい、その姿勢になるとですね、直腸と肛門との角度が直線に近い角度になりますので便をよりスムースに出すことができます。
なんか出産の時みたいですね姿勢を大事に
でもそれを注意するだけで、はい、出やすくなったっていう方も結構いらっしゃいます。
なんですか。まあ、姿勢までちょっとね、自分のそのおトイレに行く時の姿勢は考えたことなかったですね、私も
これからはぜひ注意してください
いやいや、でも本当にね、笑い事ではなく命に関わる病気になるかもしれませんから、その角度とかね、そういったことも気をつけていただいて、スムーズに便が出るといいですよね。 あとそれでも良くならない方はどうしたらいいでしょうか。
そうですね、そういった日常生活の注意、排便姿勢など、気をつけていただいて、それでもやはり解消しない方はぜひクリニックや病院に行って、一度ですね、血液検査や大腸内視鏡検査を受けられたりですね、その後、症状に合った薬を選んでもらって、治療を受けられることをお勧めしたいと思います。
今週は自治医科大学附属病院工学医療センター内視鏡部教授砂田圭二郎先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。